朝日新聞ポッドキャスト。
ノンフィクションライター石戸悟さんをゲストにお迎えした議論を前回の続きからお伝えします。
で、この話はね、すごく結構ニュースの本質的な話になってくるんですけど、例えば僕たちは権力監視が仕事だって言いますよね。
言いますね。
でも本当に権力を監視できる人って、
そう、本当そうだ、
新聞社の中に何パーセントいるんですかって僕逆に問いたいんですよ。
全くその通りですね。
本当に監視できる人っていうのは、あらゆるインナーサークルの中に入り込み、酸いも甘いもというか、噛み分けですね、できちんと情報を取ってきて、それを値踏みして、であいつ嘘ついてんなとか、こいつちょっと持ってきたなとか、使おうとしてるなみたいなことをきちんとジャッジしてですね、
そうですね、
その情報をこう配しながらですね、で本当にこの危ないってところだけ一点突破で、このここはつけるぞってところを常に探すわけじゃないですか。でそんな仕事をねできる人間っていうのは果たして現役の中で何パーセントいるんでしょうねと。おそらく相当少ないはずです、どの社も。でそれを人は、それ週刊誌も含めてね、そういうのは業界全体の、なんていう固有の財産ですよね。
確かにそうです。
もうマスメディア業界のこうちゃんと担ってる人として、お疲れ様ですと、もうありがとうございますみたいな世界でいいんですけど、その他大勢は何をやったらいいんだということになるわけじゃないですか。でこれは事件とかもそうですよ。徳田ね記者はほんの一握りですよ。
そうですね、
でそこそこは、いるわけですよ。
います。
でもそこそこでいけるところってやっぱ限られるんで、ここはもうちょっと見切りをつけなきゃいけないとかっていうのをこう考えるときに、その他大勢でもそうじゃなくても、なんていうのかな、こうニュースっていうのをきちんと出していく役割ってやっぱ担わなきゃいけないと思うんですよね、僕はね。
はい。
そりゃだって新聞記者ってでしょ、みたいなね。
それはそうですよ、
ね、だからそういうのをなんかね、そのを含めて言うと、やっぱり大切なものっていうのはやっぱあるわけで、でその特ダネ記者じゃない、権力監視でもない、でもなんかこう自分はちゃんとなんか自分なりの仕事をやってるんだっていうところ で、でそこも含めて言うと、もうちょっと裾野は広がるだろうと。
なるほど。
でだからなんかね、そこもでも実はまだまだ少数な部類ではあるじゃないですか。自分なりにいい仕事をやってるねっていうのはあるけどね、すごい少数だけど、でも特ダネ記者になったりとか、権力監視型の記者になるよりは割と 楽っていうか、もうちょっと裾野広く
そうです、ね、
なれる、
特ダネ記者ってね、かなりね得意な才能で、結構なんか人格か家庭かどっちか破綻してる場合が多いんで、あんまりそう人に勧められないみたいなところもなくはないので。
そうなんですよね。
そうじゃない人ももちろんいますよ。でもそういう人結構たくさん見た気がする。
僕も極めて破綻してる人を何人も見てきているので、
そうでしょうね。
怖いだみたいな、むしろこれ目指せねえだろみたいな感じのことを思うじゃないですか。
そうですね。
でだからだからすごい得意なんですよね。でも、いいライターっていうのだったらまだなんとか なれるし、
あります、あります。
もうちょっとそこまでいかなくても、マニケンの領域で頑張るっていう。
そうですね。
でもそれ大事なことだと僕は思ってる。
いや、本当そう思いますね。
でしかもそれ自体もまた一つの得意な、ものなんで、そういうのを磨いていくと、ライター、いいライターっていうのは実はこう本質的にはすごく限られるんですよ。
なるほど。
まだ。
うん。
で誰でもいい子とかっていうふうに、一時期インターネット業界で言われてたような仕事っていうのは、それは実際に誰でもできる仕事なんですよ。
もうライターじゃなくてもできる仕事ですね。
できる。なんなら学生でもいいじゃんっていう。
そうですね。
いう仕事は代替可能だからあれだけど、でもなんか代替不可能なサイクルのものってあるよねと。これやっぱりこう、しかもそれは特ダネとか特ダネ記者とか権力監視型じゃない形でもあるよねっていうのは、なんかね、もうちょっと知られてほしいなと思って。でそこはそういうのはあったかな。本を書くにあたっては。
お、本の話でしたね。
そう、これは本の話だから、一応中身の話だから。
2つ目のね、メモでもらった項目には、良いニュースでしか切り開けない未来とあるんですけど、これは何ですか。
いいこと言ってるじゃないですか。
自分で言ったことをまた褒め出しましたけど。
いや、はい、いや、これはだから僕がほら、さっきのちょっと話の流れで言うと、良いニュースとは一体何ぞっていう時に、例えばその謎驚き、それから批評、個性、思考とかっていうふうに、4つ、5つ、要素あるよねっていう、
書いてありましたね。
でもこれってね、 まあ、これ新聞記者の人たちも聞いてるかもしれないからちゃんと言うと、
うん、
新聞で言うといわゆるいいニュースってのは何なのかって言った時に特ダネなんですよ、やっぱり。
なるほど。
スクープなんですよね、
はい。
でこれがなんかやっぱ伝統的にいいと言われてたわけじゃないですか。
そうですね。
要するに事件記者だったら半年前にちゃんと取ってこいと、
うんうんうん、
半日前に取ってこいと、
うん、
で、まあ、人事抜けと、
うん、
で政府の人事ね、とかなんかその政権構想とか始まった瞬間に、
はいはい、
次の日の朝までにこれ入ってないとかっこ悪いみたいなね。
そうなんですよね。閣僚のね、
名簿何人って、そう、誰々が何々になるっていうの
を、誰もその読んでる人気にしてないと思いますけどね。どうせ発表なんだから、ね、
どうせ発表になるけど、でもそれが取れるっていうのが一つのこう基準になるとか、
どれだけ食い込んでるかってことですからね。
まあ社長人事取ってくるとか、
うん、
でもそれ以外にもあるんじゃないの、いいニュースみたいな、
うん、
でそこの部分のをちゃんとあるっていうふうに言わないと、うん、なんかみんな特ダネ目指せみたいな話になっちゃうから。
そうですね。
この権力監視型になるとか特ダネ記者になるっていうのはそれはまあ目指してなれるもんでもないしね、そもそも、
うん、もうそもそも才能みたいなもの
がある。そも才能がありますね、
うん、
でその才能は業界の宝なんで、
うん、
取っといた方がいいと思いますけど、
うん、
でもそれ以外にもいっぱいあるわけで、
うん、
そのいっぱいあるっていうことにもう少しなんかこう気づくと、まあ、会社の未来は分かりませんが、せめてあなたのキャリアは切り開けるんじゃないですかみたいな。
なるほど。
ああことですね。これは別に新聞記者に限らないけど、今のライターもそうだけど、だやっぱちゃんとしたものを出しておくと、そのいわゆる僕が定義した良いニュースっていうのは割とこれ普遍的な定義だと思いますから、
うん、
この中のこの要素っていうのを満たすようなものっていうのは割と読まれると思うし、
うん、
きちんとこの広がっていくと思うから、そういうものを出していくと、まあ多少なりとも自分のキャリアはプラスに働くと、
うん、
プラスの何かが手に入る。でも会社のことはちょっとよくわかんないみたいな感じ
これね、石田さんのね、ニュースの未来っていう本を読んでね、すごいなと思ったことの一つが、ちゃんとね、さっきね、さらっと触れてくれましたけれども、これ、ニュースとは何かとか、
うん、
そういうその面白い記事ってどういうことなのかっていうのを、きちんとこの因数分解というか、項目で書いてるでしょ。
そう、
あれは簡単なようで、めちゃ大変なんじゃないかな
って、めちゃくちゃ難しかった。
すごい考えに考えたんだろうな
って、ね、ものすごく考えましたね。だから、うん、さっきもちょろっと言いましたけど、要するにそのいろんな本を読んだわけですよ。
うん、
でも、まあ、なんていうのかな、その部分的にはしっくりくるものもあるんですけど、全面的にしっくりくるものってなかなかないんですね。はいはいはい、で、その中にもちょっとあれしたけど、その昔、キャスパー・ヨストという人がいてですね、うん、みたいな話をしてもしょうがないんだけど、これどこに書いたんだっけな、
それは何でした
っけ、良いニュースを定義する、あ、これだ、ジャーナリズムの起源っていう本があって、
はい、
この1924年の中に、24年にですね、ジャーナリズム原理っていう本がどうも出たらしいと。
なるほど。
でこれはなんかアメリカ その新聞編集者協会の会長さんっていうのが出したんですね、
うん、
そうするとその中にニュース、ジャーナリズムとは一体何なのかとか、ニュースとは一体何なのかっていうことが嘘か本当か書いてあるわけですよ。
はいはい。
なんかこうサンスクリット語に起源があるとかね、
あ、
これ本当かよとか思いながら読んでたんだけどまあでも書いてあるっていうことは、まあなんかそれなりになんかあったんだろうと思うんですよ、
はい、
でそれはね、ニュースっていうのがその、まあ、ビューズとニュースっていうのがあって、
うんうん、
でそれを掛け合わせていくものが、まあ、ジャーナリズムなんだと、まあ、それはつまり人間が思考するために必要な糧なんだと、
うんうんうん、
でそれに対して論説を加えるんだと、
うん、
でそのニュースに対する論説の批評とか意味解釈とか情報と関連付けての見解 なんかを組み合わせていけという、
うん、
でそれがジャーナリズムなんだみたいなこと書いてるんですよ。
なるほどね。
まあ昔考えてる人も一緒だなみたいな。
確かに本当そうですね。
同じようなこと考えてるみんなみたいなことを思った瞬間に、うん、まあいいやみたいな感じで筆が進むみたいな。
なるほどね。
まあでもあんまりこれに対して文句というかその批判が来なかったところ、今の来てないところを見ると、
うん、
まあ、それなりに多分みんななんとなくこれはこれでいいんじゃないかっていうふうに思ったんじゃないですかね。だからあんまりこうなんていうんですかね、だからその因数分解して書いていくんですけど、でもそれも結局ね、新聞記者とライター、あるいは新聞記者と、うん、インターネット記者の、
うん、
での記者とかね、メディアのインターネットメディアの記者とかっていうので共通の言語で話せる話題がないんですよ、ニュースについて。
そうですか。
実は、
うん、
要するにそのジャーナリズム的な要素が強い新聞記者の人たちから考えると、うん、なんだインターネットメディアの記事はっていうのもいっぱい出てるかもしれないと思うんですね。
まあね、
あるいは雑誌の記事とかもそうかもしれない、
うん、
まあ、特ダネじゃないじゃないかっていうふうにもしかしたら片付けられるかもしれないけど、うんうん、でもその特ダネじゃなくてもね、いい記事とかいい話っていっぱいあるわけでしょ。
それはそうですよ。
でやっぱ話題になるものっていうのもあるわけですよね、
うん、
となるとやっぱりそのなんかもうすぐ広いニュースの生態系の中にそのジャーナリズムとかあるいは今のインターネット、まあ、あるいはそういうもう少しこう雑誌とかを含めたものっていうのを全部位置づけといた方が、
うんうん、
ここから先はやっぱ大切なんじゃないかねと、
うん、
で特に今はもう今後多分これからすごくこう入り乱れていくことになると思いますけど、
うん、
まあ、新聞社だって別にあの新聞だけ発行してるわけじゃないじゃないですか今みたいに。
それはそうですよ。
もうインターネットニュースもやるし、
うん、
こういう音声もやるし、
ね、
もう何でもやると。
そうですね。
でもそれはテクノロジーが可能にしてくれた領域ですよね、
うん、
多分あの映像とかも特派員撮れって言われませんでした。
もちろんもちろん自分で全部やってました ね。
だから編集とかもやるとかっていうのも、はいはい、でもこれも、まあ、そこそこのアマチュア的な要素でも、まあ、できちゃうというか、
うんうん、そうなってますからね今ね、
うん、まあ難しいけど ね、
まあ、そう
ですね。プロが撮るのに比べりゃっていうのあるけど、
うん、でもそうなんですよ。特派員ってね意外とだからその全部やらなきゃいけないからパソコン直すみたいなことも基本できないといけないんですよね
自分で
だっていないですからね、そこにそのエンジニアも
いないし、エンジニアがいない
から、そもそも日本のメーカーとかもないことが多いから全部自分でやる。電話とかもそうですよね。 SIM を差し替えるとかっていうところから始まりますからね。
ああ、まあそうですよね、
うん、
いやだからそういうのもね、なんかこうまあ今幸いというか、うん、まあ例えばそのスマホのテクノロジーもすごい発展してるから、
そうですね、
まあ、もうこれでいいやみたいな感じになるけど、まあでもそういうことですよ。いろんなことができるようになっていくときに、
うん、
やっぱりこう自分たちの仕事はなんかニュースの仕事なんだっていうふうに位置づけると、
あ、
割とその今の新聞業界の常識とか、
ね、
あるいは雑誌の常識とか、うんうんうん、インターネットのメディアでもあるようなこう不分立をもう一度こう壊していけるっていうことです ね。
不分立って嫌ですよね。
いやでもあれが一番厄介ですよ
いや本当にね、
うん
うん、言わずもがなだろみたいな感じでね大きく出られるんだけれども、別にそこあんまり理由ないよねみたいなことが多くて、
うん、だから例えば今だったら何でしょうね、その丸括弧年齢問題っていうのが僕はちょっと地味だけど面白いと思ってて。
それ何ですか。
いや例えば新聞記事とか僕らはさ、
う
ん、何歳って入れろって教えてもらったじゃないですか。で生、
ね、
年月日聞けとかさ、
はいはい、
でも果たしてあれいるのかなって言った時に多分多くの人はあの
まあね、
どうなのみたいなことを思うわけですよ。でだからそれは僕は、はいはい、あのすごくシンプルな回で使い分けてればいいんじゃない、
うん、
みたいな、
うん、
年齢が必要だと思ったら入れりゃいいし、
そうですね、
入れなくてもいいやと思ったら、
うん、
あの入れなければいいっていうか、うん、あの別にいちいちなんか必ず全部入れなさいっていう必要もないかなみたいな感じ、
まあ、確かに年齢が入ってるとそれだけで、まあ、一つの情報としてね、
情報としては、
まあ、これぐらいの年格好の人がこういうバックグラウンドに基づいてこうやって言ってんだろうなみたいなねのは言えるからいいんだけども、確かに何でもかんでもいるわけじゃないでしょうね。
そうでもそれだったらそういう風に書いてきゃいいじゃんって。
そうです、
ね、こういう風な年格好の人でこうだった、なんとかこんな風にあれでなんかこういっこんな表情でこう言ったみたいな、ね、
年齢だけだとすごく短くて済むじゃないですか。
だからそこがだから多分思考停止になっちゃうところのなんかこう僕のなんかね違和感の源泉
なるほどね。
じゃあそれでごまかそうとしてるだろうみたいなね、
うん、確かにそうかもしれないですね、
うん、そこで楽しようとしないかみたいな。
だからなんか変なその慣用句みたいなの多くなっちゃって、そうそうそう、結局つまんない文章になるんですよね。
文章としてだからこう非常にこう平板なものになっていくと、なってる時にやっぱそれじゃあ難しくないみたいな、大丈夫これみたいなのは地味だけど結構僕の中でなんか街の声とかでこれ言うのかなみたいな。
いやそうそう、街の声自体もそもそもどうかなっていうのもあります
ね。あれだってあれ超恣意的に
あんま意味ないですよね
そうそう、もっとじっくり聞くんだったらね。
そうなんですよね、
いいと思いますよ。あのその例えば何でしょうね、その帰りがけの、まあ、男性のね、その会社員というか、まあ、スーツ姿の男がいたとして、でバス停待ってる間に聞きましたと、バスの時間待ってる間に、それがなんかその一日実はこうこうこうでこんな仕事をしてきて、この人の背景にはこんなのがあってとかっていうのを、まあでもそんななんかそこたかだか10分で聞けるわけないからねっていうので意味があるのかどうかっていうの
は分かんないみたいな。しかもあれって例えば10人に話聞いてもなんか自分の記事に収まりのいいやつを選んで使うでしょ。
それはそうですよ。
だからなんかそれもねなんか恣意的で、その街の人の声だよっていうことで正当化してないかなっていうのがね、なんか
嫌だなって。いやだからそうなんですよね。だからそれもなんか含めてあのなんかもうちょっとね新聞記事ってやっぱ書き方を考える時期に来てるんじゃないかということも含めて、
そうそうそうそう、
あのまあ、いいニュースとは何なんだっていうのは、うんまあ、書いてるんですけどね。
としたもんだみたいな、本当やめた方がいいですよね。
ね、うん、あのまあ、あのそれはまたちょっと後でも話しましょう。
あ、どうですか。
いいですよ、適当になんかあの。
じゃあ次、次行きましょう。次ね、
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
古代メキシコでのカカオ豆の使い道は
何だろう。
身の回りのことや広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝君のもとへ。
ママ、お金だって。
毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。
すべてのメディアがネットメディア化したことの功罪。
あ、これだから、まあさっきもちょっと話したあれですよ、はいはい、
うん、
神田さんだったらよくわかるでしょうと。
何ですか。
要するに新聞いや、要するに新聞社もインターネットメディア化してると。
はい、はい、うん、そうですね。
でもね、ちょっと最近僕が、うん、すごく危惧してることの一つは、はい、これ実はその新聞記者、まあ新聞に限らないかな、まあ、あの記者のメディアリテラシーっていうね、うん、問題をもうちょっと僕らは考えた方がいいんじゃないかというか、現場のメディアリテラシーっていうのをもうちょっと考えた方がいいんじゃないのっていうことはすごくこう外にいて思うんですよ。つまり、
というと、
インターネットの、まあ、特に SNS のハッシュタグですとかね、
うん、
そういうものに新聞記者が、ね、流されすぎてるじゃないのって。
いや、俺ね、全く同感ですね。
うん、思いません。
まあ、本当にそう思いますね。
で、それっているの、うん、みたいな感じのことですね。
う
ん、
そうですね。
で、ハッシュタグが、ま、盛り上がってるのはまあいいですよ、
うん。
いいですけど、その今のインターネットというか、その SNS の空間を見てると、これはもうやっぱり、明らかにその、なんていうのかな、多様化というか、まあ、広がってし、まあ、人口に広く広がってるので、まあ、普通のものなんですよね。うん、なんだけど、考えても見てくださいと。
うん、
まあ、ね、まあ、自民党の総裁選でもいいし、野党のあれでもいいですけど、何でもいいですけど、日常的に政治の会話をする人って、この社会の中で、
いや、本当ね、
そんなにいないでしょ、
うん、
みたいな。
そうそう。で、僕がすごい気になってるのは、ネットでこう言われてるとか、SNS でって言われてるっていう時に、全部大体ツイッターのことだろうと思うんですよ。
そうなんですよ、全部ツイッターなんですよ。
めっちゃ狭いですからね。
そう、で、その狭いツイッターの世界を、なんかこう、まあ、要するに反復させるわけですよね、
うん、
自分たちでこう覚醒器、マスメディアっていう覚醒器を通してこの狭い SNS の声が広がっていくと。でもそれは現実を一体どの程度表しているものなのかとか、
うん、
あるいは そこまで報じるべき価値のあるものなのかどうかっていうことに関して、ちょっとね、立ち止まる時間ってあった方がいいんじゃないのっては思ってます。
もうね、僕はツイッターって本当にめちゃくちゃホモソーシャルな場所だと思っていて、なんか前に都知事選だったかな、日経新聞がそのツイートの分析をしてたんですよ、うん、
はいはい、
でその同じようなリツイートをしている人たちのグルーピングっていうのをしていて、第一集団が一番数が多かったのが、まあ、左翼リベラル、
はいはいはい、
第二集団が右翼保守、
はいはいはい、
第三集団が専門家なんですよ、
うんうん、
で第四集団が、ね、メディアなんですよね、
はいはいはい、
記者とか、
はいはいはい、
もう第四集団になるぐらいでかいっていう、要するに自分たちおよび自分 その取材相手であるこの専門家だったり政治家だったりがツイートしてるから、そこに目がいっちゃってるけれども、いや待てよと、ね、爆災とか、
うん、
ディスコードとか、うん、TikTok とか見なくていいんですかっていう話じゃないかなとはずっと思ってますね。
でもだからつまりその SNS、まあ、イコールツイッターのね、
うん、
ものを見てても正直その結果が違うのってことは山ほどあるわけじゃないですか。
そうそうそうなんですよ、それもありますよね。
でそうするとね、まあ、これちょっと後で神田さんのからいただいてた質問の中でもちょっと関連する話題だからあれなんだけど、
いやいいですよ、
ちょっとそのいや要はね、そのまあ、例えばその専門家の、まあ、発信でも何でもいいですけど、うん、そういうものも含めて、どの程度の扱いにしなきゃいけないのかっていうことを考える時期にはいっぱい差し掛かってると思います、う
ん、どの程度の扱いにする
か。そう、つまり適度な扱いをっていうのを求めて、うん、まあ、要するにその専門家こう言ったみたいなものっていうのが果たしてそれだけでニュースになっていいのかとかね、
うんうんうんうん、
で SNS の、 その例えばツイッターの話題っていうのをそれだけそのなんていうのかな、社会のありとあらゆるものの、なんていうか、中に非常に重要なものとして位置づける必要があるのかどうかっていうことは、うんうんうん、まあ、結構大切な問題で、なんかね、もうちょっとね、時間をかけた方がいいというか、
うん、
まあ、例えば、まあ、それを具体的に言うと、 例えば、まあ、あるハッシュタグが盛り上がったとしましょうと、
うん、
でハッシュタグ盛り上がってますねみたいなところで出して終わっちゃダメだと思うんですよ、
うんうん、
じゃなくてそのじゃあハッシュタグが盛り上がってる裏にはね、まあ、例えばどんな原因があるんだろうか、どんな理由があるんだろうか、うん、そこにある、まあ、何か社会を表彰してるというようなものは一体何をじゃあ表してるのかとかね、
うん、
じゃあそこの部分まで踏み込んでじっくり分析するとか、あるいは何か現場に行ってかませてみるとか、
うんうん
う
ん、
なんかそういうこの一つ一つ の, なんかこあの取材っていうのを踏まえた上で、まあ、効果もねぐらいなことだったら僕は言えると思いますけど、うん、ちょっとねツイッターで盛り上がってるってだけでは、
うん、
もういいんじゃないの、そういうの取り上げなくてもって思っていたら、うん、割ともうこうそういうの取り上げなきゃいけないんだみたいな感じに今なってるらしいですね。
だからまあそうでもね、それ難しいなと思うのは、まあ、僕基本的に石田さんの言ってることの同感、全く同感なんですけど、うん、例えばほら検察庁法改正案に反対しますだったでしょ、
はいはいはいはい、
あれってでも結局結構政治家に聞いちゃってるところがあったんじゃないかな。
そうなんですよ、聞いてるんですよ、だから聞いちゃってるんで
それ、ね、
これが ね,
ね、
なんかいたしか、まあ、だから聞いちゃってるのはいいと思いますよ。だからそこで聞いてるっていうところまでいけばまあ、うん、いいんじゃないですか。
いやでもさっきそのメディアがねすごいホモソーシャルなツイッターを見てるっていう話と同じで、政治家もねめちゃくちゃツイッター見てる人多いんですよね。
そうなんですよ、今はそうなんですよ。
でそこでやっぱりね褒められたりけなされたり一喜一憂しちゃってる人結構いるんだっていうのを知って、それやばいんじゃないのかと、
まあ、だからその河野さんブロック問題につながってくるんですよ、こういうのね。
はいはいはいはい、
だからそのここもだからツイッターですごく微妙な場で、
うん、
その微妙な場なんだっていうことをあんまり真剣に考えてこなかったでしょ。要するに河野さんだってブロックするのは私人の行為としては別に OK なんだって言われたらそうかもしれないねと、本人は多分そういうつもりでやってるでしょ、
うん、
でだとするんだったらそのでも政治家って一方で公務員ですからね。
おなるほど。
あるいは大臣っていうのは、うん、あの公務を担うわけなんで、
そうですね、行政職です
よ
ね。
そうで、その公務員としての発信って当然あるわけですよね、
うん、ああそうですそうです。
で私人の発信だっていうんだったらあのその本当に詩人の発信でとどめればいいと思うけど、そこにつながってると別のものを入れちゃったりとかするわけじゃないですか、
うん、そうですね。
だからそこの部分の領域の整理っていうのは実はあの記者も、まあ、政治家も曖昧にしてるし、
うん、
曖昧なまま来てるし、
うん、
でもそのでもなんかネットで影響力を持ってるっていうのが一つのこうブランドになるわけじゃないですか、イメージとしては。
はい。
でなんかそのどうもそれが支持の理由みたいなのとか、
うん、
あの発信力が期待できるみたいなこと書いてるんだけど、うんうんうん、その発信力って一体なんだよみたいなこととかっていうのも、もう一度なんか考え直しておかないと、
うん、
なんか要は変な、幻想でね、
うん、
こう実態以上に大きくこうなんていうかな SNS の声っていうのを捉えることの良しいい部分と悪い部分っていうのは、うん、もうちょっと考えておいた方がよくないかと。
そこを割とでも、まあ、新聞なんかもねこう切り取ってもうバンバン速報で打っちゃうみたいなところありますからね。
でもそれってここ最近の傾向でしょ。つまり僕らがツイッターを使い始めた時なんていうのは、
うん、まずミニブログって書かなきゃいけなかったから。
そうですよ。あのでまあ、10年間でこんなに変わるんだって驚くことの一つでもあるんですけど、例えば2011年の東日本大震災の時に僕はツイッターを使っていることに対して大阪社会部、うん、当時毎日新聞の大阪社会部とかからは何て言われてたかって言ったら、うん、あいつはそのツイッターばっかりやって取材してないって言われてたんです
よ、うん、そうなんですね。
そうそうそう、まあ、裏話で、でも今誰もそんなこと言わなくなったじゃないですか。
確かに。
でむしろなんかツイッターでチェックして、
うん、
なんか話題を今なんかニュースの発信源の質になっちゃってるわけでしょ、
うん、そうですね。
でも当時誰もそんなこと言わなかった、
うん、
で多分神田さんも絶対言われてると思うけど、なんかあいつ SNS ばっかりやってるぞみたいな。
いやあのねよく怒られましたしね、よく文句言われました、ね、
よく文句言われるじゃないですか、うん、でも今そんな文句言われてる人いないですよ。むしろ積極的にやれみたいな。
そうですね、
むしろ探せみたいな。
はいはい。
だこれは大きく変わったと思うんですけど、
うん、
変わっだからといっていいことでもねえのみたいな。
いや本当そうですよね
そっか、俺なんか変わんなきゃいけないで、うん、変えなきゃいけないとかって言ってたけど、いやちょっと待てよと、変えてもいいことばっかりじゃなかったぞみたいな
そうそうそうそう、
反省しなきゃみたいな。
だから振れ幅が大きいというか、うん、なんかいいもんだになっちゃった瞬間にもうそれが固まっちゃうみたいな、ね、
そうなんですよ。でこれはね、
うん、
SNS が今もうそういう風なメディアなんだって割り切って、だからそこら辺ってむしろ ねネットの記者とネットメディアとかやってる人たちの方が冷静なんですよ、
うん、ああ分かります分かります。
まあそんなもんだよねみたいな。だってツイッター今なんかすごい、要するにクラスター化するじゃんと、
うん、そうですね。
でそのクラスターがなんか言ってるんでしょぐらいな感じで 終わってて、でこのクラスターじゃない人たちまで入り込んできたときにちょっと考えようかぐらいな感じで、うん、ある程度こう分類できるというか、そこら辺は判断してると思うんですできてるんですけど、
うん、
むしろこう割とこうなんか免疫なく接近しちゃってる人たちの方が危ないみたいなね、
うんうんうん、
今まであんま見てなかったけど、とりあえずやれって言われたからやってますみたいな、
うん、そうですね、なんかツイッターのその分析、ツイートの分析をその世論的に扱うのもぜひやめた方がいいんじゃないかと思ってるんですけど、ね、
いやもうそろそろなんか
一つの指標にはなると思うけど、
そうそうそう、だからその一つの指標として位置づけるのか、うん、それともそのなんか世論のまあ代替として位置づけるのかっていうところは、うん、やっぱり結構こうまあ、少し位置づけといた方がいいっていうか、まあ、僕はまあ、あくまでもそれは一部のね、
うん、
だし指標としてって感じ
です。まあ、さっきの街の人の声と一緒で、鉄と鉄尾、メディア側にとって都合のいい使い方しかしてないんじゃないかって気がしてならないんですよね。
あ、だからそういうふうにできちゃうっていう問題があるじゃないですか。
うん、あ、そうです、そうです、まさに。
で、その鉄と鉄尾、自分たちに都合のいいようにも使えるわけですよ。
うん、
まあ、なんでもいいですよ、その批判の声が高まっているみたいな、ね。
そうそうそうそう。そうなん
ですね、いやでも SNS のそのハッシュタグで批判の声ってそりゃそうでしょみたいな、
うん、
いやそれ野党の支持者結構多いですからねみたいな、
うん、
あでも一方でなんかこのでそういうふうなことやってるとなんかこう右側ではね、
うんうん、
いや俺たちのなんか声が全然こう報道されな い,、
はいはいはい、
ハッシュタグではこんなに何万件になってるのにみたいな話になってくるわけじゃないですか、
ありますね、
で不公平だとかね、
うん、
まあ、不公平だけどまあそうかなみたいな、なんかちょっと勘弁してくださいみたいな世界にもなってくるんで、ね、なんかそのそういうところのね、まあそのだ僕がそれはだからあれかな、だからそのまあ百田直樹現象とかでもまあ少しこうルポ百田直樹現象で本書いた時にもね、まあニュースウィークで出した時にもやっぱりそこは感じましたけどね、要するにその右派的な人たちのこのエネルギーみたいなものとかルサンチマンみたいなものってやっぱりすごく溜まってるし、
うん、
でその溜まってるものっていうのもあんまりねバカにできないものもあるって感じですね、う
ん、このね百田直樹現象ってめちゃくちゃいい本なんでね、ぜひこれこそもう何ですか、さっきのニュースの未来に関してはこれから記者になる人とかの方が響くかなってところもあるけれども、うん、これはもうがっつり記者やってる人がぜひ一度は読んだ方がいいです、
ね、あよいよぜひ読んでほしいですよ、もう、うん本当ね大変だったん
これねでもやっぱりそのいろいろ面白いことが書いてあるんですけど、うんまあ、だから百田直樹さんのねその現象について書いてるんですけれども、はいはいはいはい、その、まあ、第一部と第2部とかあるんだけども、うん、その第一部の方の結論としてその百田直樹とはっていうのはね、うん、ごく普通の感覚にアプローチする術を感覚的に知る人だと、
そうなんです、
ごく普通の人の心情を熟知したベストセラー作家と反権威主義的な右派言説が結びついて、
うん、
ごく普通の人の間で人気を獲得したものだと、
うん、
こういう結論になってるんですよね、
そう
これは本当そうだなと思って、
そうだから少なくないってこれごく普通で書いてるのは一般的にいるっていうことのぐらいの意味なんですよ、
うん、
つまり石投げたら当たるよっていう、
うん、
だからそれ例えばねちょっと神田さんからもその今どうなんですかって質問が来てたからちょっと答えると、
そう
そう例えばねそれって要するに高市さんの支持層と同じだと思ってくださいと、
はいはい、
で僕たちはその高市さんが出るって言った時に高市さんのことをに対してそんなにその、まあ、安倍さんがね押してるよみたいなのは出てたから、うん、ああまあまあそうなんだ、じゃあまたなんか多少取るだろうねぐらいにしか思ってなかったけど、今まあ見てくださいと、まあ、この何週間かで支持層をやっぱかなり増やしてきてる、うんうん、開拓してるわけじゃないですか。
ちなみにですねこれ多分配信するのはもうすでに総裁選終わってからだと思いますけれども、はいはい、もう今現在総裁選中です、
中ですよね、はい、そうそう総裁選
最終盤ですね、
うん、最終盤だからまあ結果がどうなるか分かんない、うんうん、けどおそらくバカにできない数を取ってくる、
そうですね
っていう時にこの人のこの数字っていうのは果たして何だろう、なんかその一般的じゃないと言えるのかどうかってことですよ。
まあだからそのネトウヨ的なものだっていうようなね、
だけじゃないですよね、
絶対違いますね、
だけじゃないんですよ、うん、やっぱりそのそこ以外にもやっぱ広く世論で自民党員以外の人たちに聞いてみても、うん、やっぱり名前が上がるようになってきてると、
うんうん、
でしかもこの数だったら当分次なあるなっていうぐらいの数になってきてるじゃないですか、
うん、
だからその確かに最初の方はね、いわゆるネット右翼と呼ばれるような人たちを通じて、あるいは右派的な思考の強い人たちが集団で生きてるけど、で、まあもう百田さんなんかも支持してるわけですよね、
うん。
で、あるいはその周辺にいるような人たちも当然支持だと言ってる。じゃあこれ何を意味してるのか。で、しかもそれが、 まあ、要するにその選挙戦を通じて、初めはまあさ誰っていう感じから始まって、
うん、
まあ出れんのかねみたいな、
まあそうですね、
懐疑的な見方をみんなしてたわけじゃないです
か。ちゃんと推薦集まんのかと、
集まんのかなと、
うん、
どうなのみたいな感じ で、しかもその安倍さんが支持するんだって言っても、まあなんかそのいろんな裏側がこうであでっていう解説が出てて、
うんうん、
別にいいんじゃない高市さんじゃなくてもみたいな感覚で来てたら、
うん、
なんかその単なる傀儡だとかそういうのとは言えないようなね、
うんうんうんうん、
だ本当の意味でのポスト安倍、
はいはい、
の有力候補に押し上げているわけじゃないですか。
そうですね、
ってことは、まあ、多分みんななんかそのぐらいの、感じで思っておいた方がいいっていう意味でのごく普通ってことですね。
うん、
だそれは別にだって別にその聞いてみたら、いや高橋さんいいんじゃないですかっていうふうに言う人って、町場でね、
うん、
それこそ本当にこうなんかその辺の商店のおじさんとか、
うんうんうんうん、
なんかその、まあ、喫茶店とかに入った時に、
うん、
お年寄りの人たちの会話とかで、
うん、
なんかやっぱりいいわよね高市さんみたいな感じの、うん、いい、あ俺もなんか見てときにいいと思ったんだみたいな会話してる人たちの声って結構聞こえてきますよ。
お
そりゃ、
いやなるほどね、そうでしょうね、
うん、だそういう風な感じの意味で言うと、やっぱ入ったときに、
うん、
やっぱそういうのちゃんと感覚的に掴まれちゃうと、
うん、
まあなんかこの人 ええやんけっていう風に思ってるって意味での感覚っていうのは、多少ちょっとこうなんかそのトランプの時にね、トランプ陰謀論みたいなのに加担してた時にどうなのかなとか思ったし、
うんうんうん、
離れてったかなと思ったんですけど、またその高市さん の一連のこうなんていうのかな、その、まあ、ポスト安倍、まあ、文字通りのポスト安倍レースに彼女が今おそらく最有力候補として残っていく時に、まあ、またなんかちょっと出てきたなっていうね。
確かにね、そうなんですよ。トランプさんの時にちょっと陰謀論、
そう陰謀論に偏ったから、
だその保守 その論壇の中でもあっちに行っちゃう人、トランプさん その投票がね操作されているっていう方の言説に乗っちゃう人と、
う
ん、
そうじゃない人
と分かれましたけれども、またそういうところで普通の人としてのこうなんか存在感を増してる感じです。
そうですね、だからやっぱりこの、まあ、安倍さんがねいなくなった時にやっぱ崩壊するだろうって僕は予想してた、うん、ある種の右派論壇の結束っていうのはないかもしれないねと思ってたんですけど、またそのシンボルができると結束するんだっていう、ね、
あそれが高市さんである、
高市さんだと思う、そういう風に見た方が、
うんうんうん、
でしかもそれは決してね少なくない人たちがある意味ではああいうこの安倍さん的なものも含めて、うん、多少望んでるところもある、
うんうんうん、
でやっぱディベートとかの姿を見て、あれ討論会とかの姿を見ていいんじゃないかと思う人たちも、うん、まあ一定数いるってことですよね。
ノンフィクションライター石戸悟さんとの議論の途中ですが、この続きは次回お伝えします。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。